スマホのさ、位置情報を使ったゲームってさ、まあ、数年前ね、結構流行ったと思うんだけど、みんな今でもさ、そういう位置情報を使ったゲームってやってるかなって話でさ、ま、いろいろあったよね。ポケモン GO とかね、ドラクエウォーク、あとはテクテクとかね、いろいろありましたけど、俺もね、そういうサービスがリリースされたらね、まあまずやってみるタイプなんだよね。面白いかなっつって。で、やって、結構やるんだよね。最初は。で、やるんだけど、やっぱ、何ヶ月かやってると、ちょっと飽きてくるというかね、やっぱりね。うん、のもあって、なかなか、その何年もね、続かないってのあるんだけど。まあ、そう言ったらね、俺のパズドラなんかはね、まあ、位置情報ゲームではないけども、すごいよね。10年続いてるからね。そろそろ、ログインし始めて10年経つんだけど、サービスも10年経つしね。だそういう意味では、続くゲームは10年続くわけなんだけどね、俺もね。ただなかなか位置情報ゲーム、まあ、やってて、いいとこ1年とかかな。ポケモン GO とかは結構やった気するけどもね。まあそんな中ですね、今週私、ちょっと位置情報ゲームね、さっきちょっといくつか出した中の一つをですね、また再開しまして、なんでこれ再開したかっていうとですね、あの俺の友達がね、その位置情報ゲームやってるのよ。で、たまたま今ね、そのゲームが3周年記念なんだって。で、3周年記念でいろんなイベントやってるから、ちょっとやってみないって話をね、されて。で、どんなもんなんだろうなと思ってね、ちょっと改めてね、ちょっと始めてみたんですけど、意外とハマっちゃって。ね。もう今週そればっかりやってますけども、まあ何かというと、そう、ドラクエウォークなのよ。ドラクエウォーク3周年なんだって。結構ね、最近なイメージだったんだけどね、もうね、気がつけば3年経ってるってことでさ、3年ってすごいよね。正直。昔だって、普通にさ、ゲームとかってさ、3年も、ね、同じゲームやるかってさ、やらないじゃん、昔だったらね。こういうスマホでできるゲームだからこそさ、ね、3年とか10年とかね、できるものも出てくるんだろうなって、どんどんね、アップデートされてくからさ。っていうのもあると思うんだけど、で、ドラクエウォークは3周年なんだってさ、で、なんで俺がドラクエウォークをね、もう一回改めて少しハマり始めたかっていうと、今3周年記念イベントいろいろやってんのよ。このイベントがなかなかね、久しぶりにログインした人にとっては美味しかったりもして、またなんか追いつけるチャンスというか、っていうのも感じてさ、ちょっとやってるんだけど、で、一個が、そのはぐれメタルっているじゃん。その経験値がいっぱいもねくれる、倒すとねいっぱいくれるモンスターがいるわけなんだけど、このはぐれメタルが今めっちゃ出るのよ、フィールド上に。だからそれを倒すと経験値ガバガバもらえてレベルが上がるわけよ。なので、まあある程度頑張れば、まあ、最前線とまでは言わないけども、まあ、それなりに強くはなれると。だから、今、やると、もうランクが本当にすぐ上がる、レベルがすぐ上がるわけ。それもまた気持ちいいわけよね。はぐれメタルが4体とか出て、それを全部倒した時には、多分1体ね、経験値は2万1000ぐらい入るんだよね。だから、8万4000、経験値入ったりとかして、もう低いレベルだったらもう何十レベルって上がると思うんだよね、ビョーっつって。それもまた気持ちいいわけじゃないとかさ、それもあったりとか、あとはガチャね、福引きって言うんだけどさ、ドラクエウォークだと。この福引きがまた3周年記念の福引きやってて、そこに出てくる装備っていうのがまた強いのよ。ここで ね、福引き回せなかったらいつ回すんだいっていうぐらいの強さをしてて、で、ちょっとね、メインとなるその一番の目玉はメタルキング装備っていうのがね、出るガチャなのよ。福引きなのよね。で、このメタルキング装備ってのがね、多分今までの中でも多分かなり強い方の装備でさ、武器も強けりゃ装備ね、その防具なんだろうね、兜だったりとか鎧だったりとかなんかあるわけよ、いろいろとね、強いわけよ。で、メタルキング装備がちょっと欲しいななんて思ってさ。で、復帰勢はね、結構そういう、なんていうの、魔法石みたいなね、ジェムって言うんだけどさ、また石がいっぱいもらえるわけよ。で、このメタルキング装備が出る福引きを結構回せるわけ。で、その福引き回したらさ、メタルキングの、あの、兜とかが出るわけよ。意外と。で、やったやったーと思って。でも一番欲しいのはメタルキングの、あの、剣なわけよね。剣が一番なんかすごい強いのよ。で、剣が欲しいんだけど出なくて、で、何度も何度も回してって、で、ジェムが足んなくなってくるわけ。石がね。で、石が足んねーっつって、もっと福引き回してーって、メタルキングの剣が欲しいんだーっつって。で、じゃあどうやってジェム増やすのっていうと、もちろんね、お金をつぎ込めば買えますよ。有料ジェムってのがね。そうじゃねえと。やっぱ、もちろんね、3年とかがっつりハマってやってるんだったら、お金払ってもね、いい具合にね、頑張ってるなってなるけども、まだ復帰なんだから、どこまで無料でできるかってところもあるんで。で、だから、いろんなね、クエストとかさ、そのイベントでもらえるやつとかをね、もう手当たり次第、ね、もらってってジェムを増やしていくわけ。で、なんだかんだで何回回したんだろうね。70回ぐらい回してんだよね。うん、10連ガチャを70回ぐらい。結構な数よ。で、なんだかんだでね、私、メタルキングの剣の方もね、ゲットしまして。このメタルキングの武器は、その、今ね、さっき言った、はぐれメタルがね、結構フィールドに出てるんだけど、はぐれメタルを狩るのにね、めちゃめちゃ強いのよ。はぐれメタルって、超防御力硬いから、1とかしかダメージ当たらない、らんなくて。でも体力がさ、多分、何ぐらい ?8 とか9とかあんのかな?だから大変なのよ。全然、ね、1しか与えらんないやつでさ、ね、8とか9とか HP あるからさ、なかなか倒せないわけ。なんだけど、このメタルキングの武器持ってると、なんか変な技があって。それ使うと、なんか、はぐれメタル相手に、40ぐらいダメージ与えんだよね。だもう、完全になんか、オーバーキルしてるわけよ。だから4体とか、はぐれメタル出た時にね、もう大変なのよ。ニッチもサッチもいかないわけ。で、やってる間に逃げられちゃうってことが多いんだけど、このメタルキングの武器があるだけで、1ターン目に全部倒せるっていうね。すごいのよ。で、レベルも上がると。そんなわけでね、私、レベルがね、最初、まあ、今回ね、再開した時は、レベル33とか4とか、多分そんなもんだったんだけど、今日ね、仕事の帰り、ね、はぐれメタルをちょっと買ってきまして、レベルが50になりました。50が一つのね、通過点というか、だったりしてさ、また転職とかあるのよ。ね、なんかその、ドラクエって言ったら転職がね、やっぱりあったりとかして、戦士からね、例えば盗賊になったりとか、魔法使いになったりとか、いろいろなれたりするんだけどさ。で、転職をするのも、例えばなんか、これ合ってるかわかんないけどね、俺もね、そんなやってないからさ、戦士を50レベルまで上げつつ、で、別の 武道家？武闘家？ちょっとわかんないですけどもね。まあ、それをまたレベル50にしますと。二つのレベルを50まで上げたときに、上位転職みたいにできるんだよね。そうやると、今度なんかバトルマスターみたいになりたりするんだよね。違ったら申し訳ないんだけど、多分そんな感じ。気持ちはね。だからさ、この3周年記念やってる間、ね、このハグレメタルがフィールドにいっぱい出てる間に、なんとかもう一個、今、一つのね、職業だけをレベル50にしたんで、だからもう一個のね、職業の方もちょっとレベル50になんとか頑張ってして、で、上位転職。まあ、これをね、この3周年記念の今の、このタイミングでね、やっておかないと、ちょっと、ね、なんか後々後悔しそうだなと思ってね。最近、もう、ドラクエウォーク、ずーっとやってる。まあ、ずーっとしてもね、この1週間ぐらいなんだけどさ。もう復帰してね、ちょっとやってますけどもね。まあ、1週間でね、ここまでいければ結構やってるなと思うんだけどさ。まだね、これからもね、ちょっとドラクエウォーク、まあ、もうちょっとやろうかなと。ね。その3周年記念のイベントが終わるまでやって、で、その時点で、なんか、ハマってればね。うん、まあ、続けようかなと思いますし。で、そこで、まあ、飽きちゃったらね、また、ね、あの、パズドラの方に戻ろうかなと思ってますけども。まあ、パズドラも並行でやってますけどもね。だゲーム今2個やってる状態だからね、大変よ。うん。なんか、仕事のさ、出勤するときとかドラクエウォークしながら出勤するし、で、休憩時間もドラクエウォークして休憩するし、そのさ、メタル、はぐれメタルがね、フィールドにいっぱい出てるっていう話なんだけど、その、あるエリアにしか湧かないのよ。はぐれメタルって。で、そのエリアっていうのは結構ランダムだったりするんだけど、その一部の一角でね、湧くのよ。で、それが常に結構ランダムで、その、湧いたりとかするんで、だから休憩時間になると、その湧いているところを探して、そこ行って、はぐれメタルを買って、で、一通り買ったら、あの、マクドナルド行ってね、休憩するみたいな。そんな感じなんで、なんか気が抜けない。もう朝もそうだし、ね、朝もゲームしてるし、で、休憩時間もゲームしてるし、で、帰り道もゲームしてるしってね、もうずっとドラクエウォークやってるって話なんですけどもね。まあ、そんなんで今、ちょっとドラクエウォーク3周年記念やってて、まあ、ガチャとかもね、そのメタルキング装備が強いよとかね、で、フィールドにもハグレメタル出てるよとかね、そんなあったりするんで、まあ、結構みんなね、一時期はやってたと思うんだよね。で、出た時とかはね。で、そっから続けてる人と、やっぱ途中でね、離れちゃった人っていると思うんだけど、今、復帰すると意外とね、面白い状況になってるのでね。で、あの頃なかったいろんなシステム、カジノとかもね、実装されたんだよね。で、カジノはスロットと、あと麻雀ができんだよ。これもね、なかなかすごいなと思って。で、そんなんであるからさ、ね、なんか、いろんな楽しみ方できるななんて思って。やっぱドラクエって言ったらね、カジノっていうイメージ強いじゃない？ゲームやってても。いや、それが実装されたんでね。まあ、これが今後ね、さらになんか、ね、なんか面白い感じになってくるのかね、どうなのかなって思ってますけど。まあ、そんな、ね、ところなんで、ちょっとドラクエウォーク、ちょっと今、ね、少しハマってやっておりますなんて話でございますんでね。そんなちょっとドラクエウォークおじさんがね、今日もちょっといろいろお話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。We'll be right back. 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ久しぶりにゲームしてるなっていうね。まあそういうなんか、プレイステーションとかね、まあそういうなんか、ニンテンド DS とかニンテンドスイッチとかね、そういうなんか、家にあるタイプのね、ゲームじゃなくてスマホのゲームになっちゃうんだけどもさ。でもね、久しぶりにパズドラ以外のゲームしてるなって感じ。まあパズドラもしてますよ。今週もね、いろいろありました、パズドラ。ランキングダンジョンってのあるのよ。定期的に行われる、なんていうの、プレイヤー同士でね、まあちょっと競うというかさ、点数を競って、で、ランキングを決めるっていうね、ダンジョンがちょいちょいやってくるんだけど。で、今回が、10周年記念杯っていうのがね、パズドラでやってて。で、これが、まあ、決められたパーティーなんだけど、まあ、その中でね、みんななんか、試行錯誤しながらね、まあ、高い点数を取るためにね、いろいろ、頑張ってパズルをして、で、その中で上位、今回10周年記念なんで、上位 10% のユーザーを、まあ、なんか王冠ってのはもらえるんだけどね。そのなんか、10% 以内に入ると王冠ってのはもらえて、で、これを貯めていくと、まあなんか嬉しいみたいな。嬉しいだけなのって話なんだけど、まあもうちょっとね、あるんだけどさ、落ち込んしないよバッチとかね、なんかそういうのがもらえたりとかするんだけど、まあそのぐらいなんだよ、なんかね。あとは王冠の、グレードが上がっていく。見た目のね、なんか、名前の横に王冠つけられんの。もらった王冠。で、王冠の数によって王冠の形がちょっと変わっていくわけ、少しずつ。豪華になっていくのね。それが変えられるって。これ何なんだって。そんなためにランキングダンジョン頑張るんかいって話なんだけど、まあ、頑張れるんだよね。で、今回めっちゃやった。休みの日、あんまりなんか、体動かなくて、横たわってることが多かったんだけど、横たわりながらもずっと、ランキングダンジョンやってたね。で、もうほんともうずっとやってたんだけど、全然 10% 取れないのよ。みんなすごくて。みんなめちゃめちゃ点数高いのよ。どうしたらそんな点数出るんだよみたいなことなってんだけど、でもね、やるしかないからって。いつもだとランキングダンジョンって、5% 以内とかさ、3% 以内とか、まあ、3% のあんまないから、5% 以内とか多いのよ。に入んないと、王冠もらえないんだけど、今回 10% なわけよ。ここでね、王冠取らないと、いつ取るんだって話だから、ちょっと頑張んないとなと思って。で、頑張ってさ、で、スタミナなくなっちゃうわけ。ダンジョンね、潜って、その、ランキングダンジョンをね、一回やるたびにスタミナがちょっと減っていくわけよ。で、スタミナ全部なくなっちゃうと、そのダンジョンね、挑戦できなかったりするから、そしたらまたね、時間経ってスタミナがね、回復するの待つか、もしくは魔法石を使ってスタミナ回復させるかってあるんだけど。俺、今回ランキングダンジョンのためにね、魔法石をね、使ってスタミナ何回も回復させたからね。で、魔法石がゼロになっちゃって、ちょっとそこで課金しちゃったもんね。スタミナ回復させるためにね。でもその甲斐もありまして、なんとか、私ランキングダンジョン、7.6% に入りましてね。よかったーと。これで王冠がね、一つ増えますと。嬉しいなーなんてね、思いますけどもね。でもなんか、ゲームって考えたらさ、その、魔法石をね、まあ、今120円なのかな ?1 個120円。今度値上がりするけどね。今は1個120円なんだけど、それでスタミナを回復させて、で、そうするとランキングダンジョン何回できんのかな ?20 回ぐらいはできるんだよね。1回回復させるだけで。って考えると、普通にゲーセン行ってさ、ゲームしたらさ、100円かかるわけじゃん。しかも、1プレイでさ。 そう考えたらさ、ランキングダンジョン20プレイぐらいできてさ、100円なわけじゃん。まあ、悪くないんじゃないかなっていうね。ちょっと課金しながらね、ちょっと自分を自己肯定してましたけども。まあそんな、ちょっとパズドラもね、まあ、ドラクエウォーク以上にね、頑張ってやっておりましたけどもね。まあそんな感じのね、ちょっとゲーム付けな日々送ってますけどもね。まあそんな中、今週、やっぱりなんかね、さっきも言った通りね、ちょっとなんか、体が気だるくて、何もできなかったんだよね。そのなんか、ゲームはできるんだけど、ゲームやるっつってもさ、ね、パズドラは横たわりながらやってるわけだし、ドラクエウォークはね、まあ移動せざるを得ない時にね、移動してやってるわけだし、って考えると、そのなんか、ゲームのためにゲームしてるわけじゃなくて、まあ、なんとかね、やれる状態でできるゲームをやってるって感じでもあるんだけど。でもほんとなんか気だるくて、なんだろうね。台風、来てるじゃない？その、今回のシルバーウィークで2回台風来てるみたいな感じだったと思うんだけど。だからなんかね、気圧のせいなのかわかんないですけどもね、体がだるくてね、なんか、平日なのに、10時間寝ちゃうとかね。もう家帰ってきて、本当に少し YouTube 見て、で、夜の23時ぐらいになると、もう眠いんだよね。で、ベッドでゴロゴロしてると寝ちゃってる。で、朝になってるのが多くて、10時間ぐらい寝ちゃってんだよね、大体ね。そう、困ったもんだなと思って、平日に10時間寝ちゃったらさ、何もできないよね、ほんとね。で、休みの日もね、なんか、気だるいなーってなってるから。まあね、それだからゲームしかちょっとできないんですけども、ね、ちょっとね、ほんとは疲れをね、取るために、今週俺マッサージ行こうと思ったの。なんだけど、なんか、ほんとは昨日行こうと思ったの、マッサージ。で、仕事終わった後に、ちょっと調べてさ、安いマッサージ屋さんないかななんて調べて。でも、まあ、一個いいところがあったんだけど、予約がね、すぐちょっと取れなくて。で、夜、遅くなっちゃうなと思って。仕事終わってからでね、そっから1時間後ぐらいしかちょっと予約取れなかったから、そうするとそっから1時間とかマッサージしてもらって、で、帰ってきて、で、そっからね、一応ラジオトークっていうね、まあ、アプリがあるんだけどさ、そのアプリでちょっとね、テスト配信したいなと思ってたからさ、テスト配信する時間もね、かなり遅くなっちゃうなと思ったんで、まあちょっとね、マッサージの方はお預けさせていただいたんだけど、マッサージってさ、たまに行った方がいいよねって思うんだよね。みんな行ってる？マッサージ、そういうね、ちゃんとしたなんか整体とかっていうのもあるだろうし、カイロプラクティックとかでもねあるしね、普通のそういう揉みほぐしのねお店もあったりすると思うんだけど、やっぱちょこちょこ行った方がいいよね。やっぱ行かないとさ、自分でストレッチとかしてますよって人だったら別よ。でもね、運動してるわけでもなくストレッチとかしてるわけでもない人はさ、日々の生活でさ、肩とかね、首とかさ、もう体自体バキバキな状態なんだよね、多分ね。特にこうやってなんかデスクワークとかしてるとさ、どうしても同じ姿勢でね、ずーっと8時間とかね、やってるわけだから。なんか体バキバキなはずなんだよ。だから、そんなね、ちゃんとしたところじゃなくても、なんか体をほぐしてもらうってだけで、なんか解消してもらおうとは思わないでさ、なんか首が超痛いから、この首の痛みを取りたいんだとかじゃなくて、なんかもうガチガチになっちゃった体をちょっと緩めてもらうってだけ。だから本当にマッサージしてもらうって感じ、なんかもうさすってもらうだけでもいいよね、体をね。だそういうのがたまには必要なんだよなぁと思って。だからちょっとね、まあ、私、明日、明後日、ちょっとお休み、連休なんだよ、久しぶりに。なので、ちょっとマッサージ行ってこうかなーなんてね、思ったりもしてますけどもね。 や本当にだからちょっと体がだるすぎちゃって何もできんからさ最近。だからねちょっとマッサージしてね気力もね、まあ、体力もねちょっと回復させてねちょっと行動できるような体になりたいなと思ってますんで。で行動できなすぎてさ本当は今週婚活パーティー行こうと思ったの。もう行くパーティーも目星はついててで行くぞーって思ったんだけど当日まあ、予約してなくてねずっとねなんかちょっと気持ちが乗らなくてでまあまあ当日でもまだね募集してたから当日募集でそこでね申し込みしてでそのまま行けばいいやって思ってたんだけど当日本当に体調悪くてなんかもうフラフラなのよ。この状態で婚活パーティー行ってもね、いい成果は得られませんでしたになる、なるからさ。じゃあちょっと今回はなんとかね、頑張りたかったけども、今回スルーして、来週。また来週もね、これいいなーなんていう婚活パーティーあったんで、ちょっとそこにね、参加してこようかなと思って。で、今回の婚活パーティーをちょっとスルーした理由なんだけど、もちろん体調もあったんだけど、で、気持ちが乗らなかった理由が一つあって、参加者が若いっていうのがあって、20代が来るのよ。20代、30代が中心。で、40代もプラスアルファでいますよ、みたいな感じなんだけど、その、女性が、20代、30代、40代来る分にはいいのよ。ただ、男性陣だよね。男性陣で20代30代がいっぱいいた場合に、おじさん浮くじゃない本当に。だからそこが、で、わかんないよ。じゃあ、俺が、イケおじだとしようよ、もしね。わからんけども、これね。イケおじだと想定しようよ。だとしても、20代の男の人が来たら、どうにもならんのよね。で、ね、20代、30代が中心だって言って、30代中盤から後半ぐらいの人だったらさ、ある程度同じ土俵で戦えるかもしんないけど、まあ、相手がね、どういう人かわかりませんよ。仕事めっちゃしてるとかね、お金がいっぱいあるとかさ、ね、いろいろかっこいいとか、ね、いろいろあるかもしんないけど、まあ、とはいえですよ。年代的にはってことでね。まあ、一つ、ね、同じ土俵で戦うってことはできるかもしんないけど。やっぱ20代とは土俵がやっぱり違っちゃうからさ。どうしても。だから、その、女性の参加者が若いとかね、歳いってるとかっていうよりは、男性の参加者が若いっていうのが結構しんどいところかななんて思って。なので、ちょっとね、そういうのも少し、その気持ちが乗らなかったってところでもあるんかもしんないんだけど。まあ、そんなんで、だから来週やるやつは、男性も30歳以上っていうね。まあ、もちろん女性も30歳以上になっちゃうんだけど。だからそれで40代だ、30代、40代が参加するっていうパーティーなので、そこであればね、まだ、いいかなって。さすがに20代の男の子とさ、40代の男の人がさ、一緒のね、ところでなんか戦うってのはもう、負け戦だもんね。これはこんなんどう考えてもね。あえて負け戦をする必要ないからね。まあ、どこ行っても別に勝てるわけじゃないんだけどさ。どこ行っても多分負けるは負けるんだろうけど、もう負け方よね、そこはね。負け方を求めていきたいから。そんなんで、ちょっとね、婚活パーティー、まあ来週、ね、ちょっと週末土曜日かな、やっていこうかなと思ってますんで。で、来週でもね、スペシャルウィークなのよ。第720回のスペシャルウィークがね、やってくるんですよ、もうね。早いもんで。前回の710回、は、あれだもんね。スペシャルウィークで、ありがとうさよなら、童貞ネット。ね。 童貞ネットのね、漢字を、セックスしたことない男っていう漢字から、道のりの方のね、童貞の方に変えたっていう、そういうスペシャルだったんだけど。で、今までの童貞ネット振り返ってみて。みたいな、そんなお話したね、回だったんですけど。一応そっからもうね、気がつけばもう10回、なるわけで。まあ、今回何のね、スペシャルにしようかなーなんて思ってるんだけど、一個あったのよ。このスペシャル、ね、スペシャルでやるんだったらいいなーなんていうのがちょうどいいのがあったんだけど、思い出せないんだよね。その時すごいこれいいじゃんと思って、なんかその、風俗とかだと、ちょっと、中高生とかね、もし聞いたとしてもさ、いや風俗の話されてもわからんわってなるじゃない。俺たち経験できんの、ねえ、本当にもう5年後、10年後の話だよって話になっちゃうから。だから、もう少しライトな、その、抜きとかがない感じの夜の遊び、だった気がするんだよね。なんだったかなーと思って。全然思い出せないのよ。だから、ね、せっかくだからね、そういう、ちょっとだけでも、ちょっとアダルティーなね、ところだけど、エロすぎないところ攻めたいなと思ったんだけど。で、俺も行ったことなかったんだよなぁと思って。なんだったんだろうな。幻だったんかな。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんなわけで、第720回のスペシャルウィーク来週ありますんで、まあだからね、それと並行してね、そうやって婚活パーティーとかも行くから、どうしようかなと思って。でも逆に婚活パーティーが成功したとしたらだよ。婚活パーティースペシャルと銘打ってね、スペシャルウィークやってもいいんじゃないかなと思うんで。だからネタバレだよね、ある意味ね。今日のスペシャルウィークは、婚活パーティースペシャルですって言った時点で、いつもとは違う何かが起きたと。ね、カップリングしたのか、ね、婚活パーティー中にパズドラしたのか、ね、ドラクエウォークで会場を歩き回っちゃうかとかね。まあ、どれなんだって話なんだけど、いつもとはちょっと違った婚活パーティーの結果になったんだよってことだったらスペシャルウィークとして、でもね、成り立つかなと思うんだけど。まあ、どうしていきましょうかね、なんて、思ってますんで。ね、スペシャルウィーク。まあ、交互期待と来週でございますね。で、一応、今日のこの放送なんですけど、この719回の放送は、まあ、いつもね、前説という名の雑談をした後で、そのポッドキャストのね、公開収録してるんだけど、YouTube ライブの方でね。で、ただ、毎回ね、これまではその前説という名の雑談は、まあ、YouTube ライブでやって、でその流れで、ポッドキャストの収録してたんだけど、今回、第719回に関しては、ラジオトークというね、別のアプリで、埋設だけをちょっとするという試みをね、させていただきまして。で、先ほどね、ラジオトークでやって。で、それ終わっ、1時間やって、で、その後ね、今 YouTube ライブの方に来て、で、そこでね、公開収録をちょっとしてね、音源撮ってるんですけども。なんで、埋設ね、いつも、YouTube ライブで聞いてたよとかね、ライブで聞いてたし、あとはアーカイブで残ってるからね、アーカイブで聞いてたよとかって人いたら、今回はないので、ラジオトークというね、アプリがございますんで、ラジオトークでアーカイブ残してありますんでね、よかったらまあそこでね、聞いてもらえると1時間、一応前説残ってますんで、まあ、そこで聞いていただけたらなと思うんですけど、一応来週なんだけど、来週も前説は YouTube ライブではなくて、他のね、プラットフォームでやっていきたいと思っております。で、どこでやろうかなと。ね、そのラジオトークで来週もやるのか、もしくは違う媒体をね、使って来週はやるのかと。 ちょっと悩んではいたんですけども、来週はちょっと変えてみましょうか、ということで、来週は、ツイキャス。皆さんご存知ですか？ツイキャス。まあ、ツイッターのアカウントとかでログインできたりもするんだけど、多分ログインしなくても、聞くだけだったらできると思うんだよね。で、パソコンだったらパソコンで、そのまま聞けるし、パソコンじゃなかったとしたら、一応ツイキャスのアプリってあるのよ。で、これ使ってもいいし、使わなくても多分、聞けたと思うんだよね。ちょっとそこをお調べいただきたいところではあるんだけど、多分ね、俺がツイッター上で、ね、ツイキャス始めます。告知をすると、で、そこを押すと、そのまま聞けるはず。ツイッター上で。確かね。だから、今回、ラジオトークはね、アプリ入れないと、聞けなかったのよ。その、ライブ配信のね、やつが。なんだけど、ツイキャスに関してはそこ多分必要ないと思うんで、ただなんかコメント打ったりとかね、するときは、そのツイキャスのアカウントだったりとか、ツイッターのアカウントだったりとか、そういうのと連携させないといけないと思うんだけど。っていう感じなので、まあ、正直ツイキャスの方が、みんなは多分、聞きやすい状況かなと思いますんで、まあ、来週は、まあ、スペシャルウィークの前説に関してはですね、ツイキャスの方で、やっていきたいと思いますんでね、よかったら、ツイキャスチェックしていただきたいと思っております。毎週変えんの、ね、ちょっと、どうかななんて思ったりすんだけど、1ヶ月単位ぐらいでね、変えてみるっていうのもまた一つかなと思ったんだけど、ちょっとね、来週、ツイキャスにしてみましょう。で、その次の週はね、スタンド FM かな。で、そんなで3回ぐらい、ね、ラジオトーク、ツイキャス、スタンド FM なんか、やってみて、で、なんか手応え、もしあればだよね。うん。意外と今日もね、ラジオトークの方、もっと人少ないかななんて思ったけど、ねえ、いろんな人が来てくれてさ、ありがてえなんて思いながらやってましたけどもね。だから、まあ、ちょっとこれからもね、試行錯誤はしていきますけども、守りじゃないからね、攻めのための試行錯誤なんで、より良い形を作りたいなと思って。だから、まあ、ツイッターでね、やっぱ親和性があるからさ、ツイキャスはさ、そう考えると、まあみんなツイッターとか使ってると思うんでね。結構、ここのラジオ聞いてくれてるリスナーの人とかはさ。ね、自分、なんか、TikTok とインスタしかやってないっすとかっていう人もなかなかいないと思うんだよね。ツイッターの方がやってる率高いとは思うんだけど、その年齢層的にも正しいなんだけど。なので、まあ使いやすいかなと思いますんでね。まあちょっと来週はツイキャス。で、埋設をしていきたいと思いますんで、よかったら、埋設の方も聞いていただけたらと思います。まあ、雑談だからさ、コメントがね、いただけないと、なんていうの、その、キャッチボールがないとさ、雑談ってできないじゃない。もう一方通行すぎる雑談は、それもラジオだからさ、そうするとね、やっぱりネタを持ってきてやんないといけないってなっちゃうからさ。まあそうじゃなくてね、なんかネタをね、振られて、それに対して答えて、みたいな。まあ、それがね、まあ、雑談として成立するね、前説かなと思いますんで。まあ、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいなと。また、月曜日の22時からね、前説をやっていきますんで。まあ、ツイッターの方でもね、始めたら、告知はしますんで。で、あと、今週、ね、どこかのタイミングでね、ツイキャスの方も一回テストの方はしたいと思いますんで。まあ、その辺も遊びに来ていただけたらなと思っておりますと。まあ、そんなところでございましてですね。で、他は今週ね、何があったかっていうと、炊飯器。先週ね、炊飯器買ったんだって、フリマアプリの方でね、 炊飯器買ったんだって話をしたんですけど、その炊飯器が我が家にやってまいりまして、で、まあ、その話なんですけど、まあ、中古の炊飯器ですよ。でも IH で、腐っても IH 象印のね炊飯器で、もともとねやっぱ15,000円ぐらいするようなもんですけど、それがあのいろんな割引だったり交渉したりとかクーポンだったりとかいろんな割引を使って、3,800円と送料込み税込みで手に入るというねことになりまして、でそれがうちにやってきたので、どんな感じなのかなと思って、やっぱ写真じゃわかんないじゃない、意外と汚い、綺麗汚いとかもわかんないし、使い込まれてるとかさわかんないからさ、ね、どんな人が使ってるかもわかんないしね、とちょっと怖いななんて思いながらもさ、ちょっと福袋感覚よね。で届いた荷物開けてみたらちょっとボロいんだよね。あれと思って、だから多分ね2015年製のあのやつなんだけど、でも7年でしょ、7年でも毎日使ってりゃこうなるかっていうところではあるんだけど、まずなんかその炊飯器をなんだろう、動かすとね、炊飯器を動かすって表現もなかなかないけど、炊飯器を動かすとなんかカラカラ音がすんのよ中で。でも蓋開けてみても何にもないわけ、普通にお釜が入ってるだけだし特に何にもないんだけど、なんかね中でカラカラカラカラ音すんのよ。なんか何なんだろうね、お米、うん、なんか細かく砕かれたお米がその炊飯器の中のどっか隙間の中に入ってて、それがなんかカラカラ音するみたいな、そんな感じなのよ。やだなーと思って、人様が食ってた米のなんか残骸がこのね炊飯器の中にどっかに眠ってんのかーなんて思いながらさ、まあしゃーねーなーと思って、いやまあ一つはカラカラ音がしますと、でもう一つは蓋っていうのかな、その炊飯器ってさ、あの上蓋みたいなのあるじゃない、上蓋っていうかなんか普通の蓋があってさ、そこ閉めてさで炊飯するわけだけど、その上っ側のなんだろうさ、炊飯器の普通にまあパッと見でね閉じてる状態でね、蓋とか閉じてる状態でパッと見るじゃない、炊飯器を上から。そうすると上のところのコーティングっていうのかなが一部剥げちゃってて、まあそうなるかと、7年使ってたらコーティングも剥げるかと思って、でもこの一部の剥げ方が結構えぐい剥げ方してて、こんななんか汚い感じと思って、っていうのもちょっとあったりはしたんだけど、でもまあまあ使えりゃいいかなと思って、で中のお釜に関しては結構綺麗で、特になんかそういう削りがねなんか傷ついてるとかもないし綺麗だったんで、内部的には綺麗で外部的にはちょっと汚いのと、まあ汚いって言ったら語弊があるね、ちょっとボロいというか、であと内部的にもちょっとカラカラ音がするのはあるけども、それ以外はね綺麗だったりするんで、まあこれ一回炊いてみようと、米炊きゃわかると、腐っても IH ということでね炊いたので、お米をね2合炊こうと思ってさ、で2合入れて、で、米研いで、で水をねあの2合分水入れて、で蓋閉めてセットして、で普通にお米を炊くと1時間ぐらいかかるんだよね。で長いなーと思って、で俺もそういうのちょっとあんまり待ちたくないからさ、はなんか早炊きとかあるじゃない、まああんまりね早炊きしても米が美味しくならないんだけどさ、やっぱりね時間かけて1時間ぐらいで炊いた方が美味しいお米になるんだけど、 でも早炊きでもね、今まで使っていた炊飯器よりは絶対美味しいからさ。まあそれでいいやと思って早炊きしてさ。で、やったわけ。で、35分ぐらい炊けんのよ、早炊きだったら。普通だったら1時間。でも早炊きだと35分。ね、結構早いからさ。で、いいなぁなんて思って。で、それで、25分ぐらい経ったところかな。私ちょっと気づいちゃいまして。内蓋っていうのかな。その、炊飯器のさ、ね、蓋開けるじゃん。開けたところの内側にさ、また金属の変なさ、内蓋みたいなのをね、はめるんだよね。なんだけど、なんか知んないけど俺、その蓋はめないで、炊飯スタートしてたみたいで、本来ね、閉まんないはずなんだよ。内蓋つけないと、その普通に蓋が閉まんない構造になってるっぽいんだけど、なんか閉まっちゃったんだよね。その時は。で、内蓋つけてんのは気づかずに、普通に炊飯しちゃってて、で、残り10分ぐらいになってるわけよ。あ、これダメだと思って。ちょっと内蓋つけなくちゃと思って、で、一回、ね、炊飯のやつを取り消しして、止めて、で、内蓋をね、じゃあつけようと思って、内蓋ね、もう、開けて、内蓋つけて、で、また、蓋閉めて、で、途中から再開できっかなと思ったら、何をしても再開できないのよ。壊れちゃったんかなとか思って。で、いや、どうしようかなと思って、今、中途半端な状態だしね、お米もさ、残り10分みたいなところで止めちゃってるから、これで米、まだ、炊けてないしなと思ってさ、ね、ね、ちょっとまあ、でも、わかんないから一応ね、炊飯器も動かないからさ、途中から。これで米食うしかねえんかと思って。で、ちょっと、つまんだら、中に芯がめっちゃ入ってんのよ。お米の芯が。これじゃ食えんよと。生米ではないけども。でも、芯残りすぎだからなって、固めのお米ってレベルじゃないからさ。あと、やっぱ10分のね、その最後のラストスパートが大事なんだななんて、ちょっと思いながらさ。で、まあ少し、どうしようかなって考えたんだけど、なんか、保温機能は、なんか動くのよ。炊飯機能はなんかうまく動かないんだけど、多分ね、お釜がもう熱くなっちゃってるから、それを察知して、炊飯機能は再開できないんだよね。でも、保温機能は再開できるのよ。再開っていうか、押せるから。で、保温が2つあって、ツヤツヤ保温みたいなのと、なんか高温保温みたいなのあって。だからワンチャン、高温保温すれば、高温で、若干そのお米炊くまではいかないけども、火通すことできんじゃねえかなと思ってさ。で、高温保温にしてさ。で、ちょっと待ったわけ。まあ無駄だね、お時間ですよ。35分で炊けると思ったんだけど。結局高温保温することでね、1時間以上待つってね、感じになっちゃったんだけど。で、それでなんとか、食べられるぐらいにはなりまして。食べたんだけど、まあちょっと硬いんだけどね。食べてさ。もう一発目久しぶりに失敗したなと思って。お米炊くので失敗することってないじゃん、なかなか。てか、俺今までで一回もないよ。この長年生きてきたけど。ね、一人暮らしも長いけどもさ、お米も炊いてね、長いけど、なかなか失敗しないと思うんだけどなぁなんて思って。まあね、途中でお釜を開けちゃうのがね、もうそんな、ね、言語道断なんですけども。で、まあ今回はね、ちょっと内蓋つけ忘れちゃったってのがね、まあ一つの問題だったんで、次回はちょっと気をつけようと思って。ね、内蓋をちゃんとつけましょう。というところで、で、2回目。ね、リベンジ図ろうと思って。で、お米、またね、で、今度無洗米買ってきてさ、 家にあったお米がね、全部なくなっちゃったから、ちょっと無洗米コンロ買ってきて、で、まあ普通にお釜にね、無洗米入れて、水入れて、セットして、で、今回はちゃんと内蓋をつけてね、で、また急速のね、あの早い炊飯、急速炊飯で、で、お米炊こうと、35分。で、押したわけ。で、35分後に、ピーピーピーつって、炊き上がったわけよ。今回は、いいっしょと思って。で、蓋開けたわけ。蓋開けたらさ、中に、ツヤツヤのお米がね、炊けてんのよ。もう、ツヤツヤだなと思って。すごいな、炊飯器と思って。これまでの炊飯器だったら、そんなツヤは出なかったよと思って。やっぱ IH はすごいんだなぁなんて思って。で、しゃもじでさ、一応ね、ほぐして少しね、蒸らそうかなと思って。で、しゃもじ、刺したんだよ、お米に。したらさ、ツヤツヤの通りに刺したらさ、なんかもう、のべちゃべちゃなんだよね。べちゃべちゃってベトベトなのよ。なんだかお粥に一歩近づいてるぐらいな感じ。あと一歩でお粥になっちゃうぐらいのベタベタ具合で、なんでだと思って。で、前の日はね、もう途中で開けちゃってカチカチで、で今日は今日でね、ベタベタで、お粥ね、ちょっと一歩直前状態って感じだった。だからさ、これ二日連続で間違えるかと思って。ミスしないだろ、炊飯って思ったんだけど。でもよくよく考えてみたら、もしかしたら、2合炊いたつもりだったんだけど、水もね、2合で水入れたんだけど、1合分のお米しか入れてなかった説があってさ、これわかんないのよ。でもそんな気がすんなと思って。そりゃ1合のね、お米でね、2合の水入れたらべちゃべちゃになっちゃうの当然だからさ。だったのかなーなんて思って。でもわかんないな、真相は闇の中だからさ。わかんねえと思って。で、3回目。3度目の正直でさ、今回こそは失敗したくないと思って。内蓋もセットします。で、ちゃんと2合ね、お米も入れますと。で、ただ怖かったから。もし、その2回目やった時のべちゃべちゃの時、2合入れてて、お米をね、お米を2合入れてるにもかかわらずべちゃべちゃだった場合は、また同じことを繰り返してたね、3回目も。だから、どうしようかなと思って。一応念のためと思って。ちゃんと2合のお米も入れたけども、水を若干少なめで、2号よりも若干少なめぐらいの水の量にして、まあ、最悪ね、前回よりも少しね、もしべちゃべちゃになったとしても、そのべちゃべちゃ度合いが少しね、緩和されるぐらいの水の量にしようかと思って。で、ちょっと減らし気味でね、炊いたわけ。普通に炊けた。うん。だ多分前日は、前日ってかその2回目炊いたべちゃべちゃの時って、やっぱお米1合しか入れてなかったね。だから3回目は、若干逆に水少なめで炊いてるから、若干固めで炊けたけど、でもまあ一つね、一応成功ということで。次回4回目に関しては、適量のちゃんとした水でね、2合入れて内蓋をつけてやれば、もうこれ完璧と。こんなにね、お米炊くの失敗したことないからね。何やってんだって話なんだけど。全然問題なく普通にね、できる。よかったなと思って。だから完全体の美味しいお米はまだ食べてないんだけど、ね、しかも早炊きで炊いてるしさ。なんだけど。でも、十分前の炊飯器よりは美味しい。その状態でもね。だからそれは良かったなと思って。3800円でね、それなりのね、お米が食べられるのはいいなぁなんて思って。ただね、 ちょっとお米食べすぎてる問題もあって、やっぱり、ね、炭水化物じゃない?太るのよね、お米。で、2合を炊くからさ、1回で。で、朝に、ちょこっと、まあ、0.5 合ぐらい食べて、夜1.5 合ぐらい食べるみたいなね、生活なんだけど。でも、米食べすぎちゃってて、太ってきちゃった。ね、今年結構ダイエットしてさ、そこそこの体重まで行ったんだよね。まあ、でも61ぐらいまで行ったのかな?で、なんだかんだ62ぐらいまで行って、で、そこを行ったり来たりしてる状態で、悪くなかったんだけど。今63を行ったり来たりしてんだよね。63とか 63.5 とか、をなんか、行ったり来たりしてて。若干お腹出てきちゃったね、また。今もお腹触るとわかるけど、結構お腹にまた肉ついてきちゃって。太ってきちゃってさ。顔とかにはつかないんだけど、今。先に腹につくんだよね、やっぱね。だから、それかなーと思って。せっかくね、お米が美味しく食べられる環境ができたにもかかわらず、お米、制御しなくちゃな、なんてところ今来てるんだけど、食べ過ぎなんだよね。2合とかね。でも1日で2合だからな、そんな多くはないと思うんだけど。まあまあでも、ね、炭水化物ダイエット。ね、低炭水化物ダイエットしてる人からね、考えたらね、いや、1日2合とか食いすぎでしょ、みたいなのはもちろんあると思うんでね。だから、まあでも、たまにあるじゃない?米がめっちゃ食いたい時とかって。その時、ね、この炊飯器使おうかなと思って。それ以外の時はやっぱりちょっと俺もね、少し考えないとなと思って。お米、だから週に1回だか週に2回とか、だったらいい気はするんだけど、毎日この量の、毎日2合のお米食ってたら、これ止まんないよ。待ったなしだと思うんだよね。デブ待ったなし。だと思うんで、ちょっとそこは控えようかなと思ってはいますが、まあまあちょっと炊飯器ね、新しくなってね、ちょっと浮かれちゃってるんで、まあ、ちょこちょこ食べながら、ね、様子見ていきたいなと思っておりますけどもね。まあそんな、ね、IH の炊飯器のお話でございましたけどもね。まあよかったね。3800円の割には頑張ってくれてる、ね、気がします。まあそんなところでしょうか。で、あとはですね、今週他にあった話としては、久しぶりにちょっとアニメの話していいかな。まあ、最近ちょこちょことね、名前出てるんだけども、ね、リコリス・リコイルってアニメがあって、今期。2022年の夏アニメだね。で、リコリス・リコイルっていう、そのアニメのオリジナルのアニメ、があって、まあ、普通だったらさ、原作とかあるじゃない?漫画だったりとか小説とかさ、原作あってアニメ化されることが多いけど、このリコリス・リコイルってアニメは、原作ないやつなのよ。アニメがオリジナルっていうさ、やつなんだけど、で、結構盛り上がってて、まあ、俺もね、すごい、まあ、途中からだったんだけどね、リアルタイムで見始めたのは途中からリアルタイムで見始めたんだけど、まあすごい面白くて、で、ここ最近、ここ数年で、やっぱ結構面白い部類に入るアニメで、で、人気もすごいあってさ、ツイッターのね、人気トレンドとかね、1位取ったりとかしてて、世界1位取ったりしてんだよね。そのぐらい盛り上がってて、俺も毎週の生きがいがリコリスリコイル、ね、通称リコリコだったんだけど、ね、久しぶりにね、テレビにかじりついてって言ったらあれだけど、毎週土曜日の夜23時30分に、まあ、うちの地域だとね、で、東京 MX だったんだけど、テレビさ、普通に、あ、ね、23時半になると思って。テレビ見なくちゃってリアルタイムで見てたぐらいだからね、リアタイで見る尊さね、そういうのもあったんだけど、 で、そのリコリスリコイルがですよ、まあ、全13話なんですよ。で、つい先日ね、一昨日の土曜日ですか、最終回迎えましてですね、終わってしまったんですけどもね、もうリコリスリコイルロスがちょっとあるななんて思ってるんだけど、で、一応このアニメはね、Amazon プライムビデオの方でも配信してますし、あとアベマ TV とかでも配信しておりますんでね、まだ見てないよっていう人いたらね、全然今からでもね、見れますから。もう普通にここ最近のアニメの中でもトップクラスで、私はね、人それぞれあると思いますけどね、好みがね。俺は結構トップクラスで面白かったんで。まあ、おすすめね、しておりますけどもね。で、この、リコリス・リコイルのキャラクターがいるわけなんだけど、ヒロインのキャラクターで、西木木千里っていうキャラクターがいるの。女の子ね。で、このキャラが、まあ、可愛いのよ。可愛いっつったらあれなんだけど、天真爛漫な感じで、すごくね、良いんですよ。好感が持てるんだよね、すごくね。で、その、やっぱり声優さんがすごいのよね。そんなにいい演技するんだって思うぐらい良くて、で、この声優さんがですね、錦木千里役の声優さんが、安西千佳さんっていうね、方が、役やられてるんだけど、で、この人は、まあ、過去にやった作品とかで言うと、一番俺の中で、わかるところは、ユーフォニアム、響けユーフォニアムの、女の子の、黒い髪の方の女の子の方。名前が急に出てこなくなっちゃった。ねえ。トランペットの女の子の方ね。なんだけど、その声をやってる人なのね。で、だからあんまりなんかキャラクターとして、ちょっとその、まあ、暗めと言ったらあれだけど、暗いっていうか強いっていうかわかんないけど、天真爛漫なキャラじゃないわけ、全然。でも今回の錦木千里に関しては、すごく天真爛漫な声が弾んでるんだよね、やっぱね。それがなんかすごく良くて。で、その安西千佳さんって人がね、その演じてるわけなんだけど、どんな人なんだろうと思って。で、俺、あんまり存じ上げなかったから、その、見た目とかもね、わかんないからさ。やってるね、キャラとかしかわかんないんで、で、どんな人なんだろうと思って。そしたら、安西千佳さんの YouTube のチャンネルがあるのよ。で、あ、こんなんあるんだ、と思って。で、そう覗いたわけ。そしたらなんか YouTube チャンネル開設して、ちょうど2周年ぐらいなんだよね。で、2周年ありがとう、みたいな動画を投稿してて、それたまたま見たのよ。したら、安西千佳さんが美人でさ、いや、声優さんよ。声が良ければいいのよ。でも最近はね、やっぱり見た目も求められてるところあると思うけども、いや、それにしても、美人さんよ。だから俺の中の声優美人ランキングがあるんだけど、1位は、俺の中で千原みのりさんなのね。みのりん。なわけ、千原みのりさん、まあね、前はね、ちょっとスキャンダルみたいな一回あったからさ、あれなんだけど、でも、やっぱ好きなわけよ。年齢は同い年ぐらいなんだよね。多分。同年代。なんだけど、まあ美人なわけよ。だからね、千原みのりさんがまあ、筆頭なんだけど、で、その他にもさ、マレイタソ、ね、内田真彩さん、だったりとか、あとは誰かな、井口ゆかさんとかね。私の好きなところで言えばですよ。まあ、そういう、ね、方たちがいる中で、安西千佳さん。いいですね。今、声優四天王だよ、俺の中でね。今言った3人プラス、ね、安西千佳さんです。声優四天王。 なってるね。素晴らしい、本当にね。あんま声優さんをね、見た目で、うんぬんっていうのはあんまいい話じゃないと思うんだけど、でもね、やっぱ美人さんは美人さんだから、うん、いいなぁなんて思って。だからその、よかったらね、その、安西千佳さんの YouTube チャンネルにね、2周年ありがとうみたいな、そんな動画上がってるんで、そこでね、喋ってる安西千佳さん、なんかインタビュー形式でいろいろ喋ってんだけど、すごくなんか、笑顔が素敵だよね。うん。俺女性に求めるものって何っていうと、笑顔が素敵かどうかっていうのね、よく言うんですけど。やっぱ笑顔が素敵よ。って思った。だからもうね、最後まで普通に見れたしさ。まあ、受け答えもいいんだよね。声優さんってさ、ほんと能力高いよね。なんかその、アドリブ力っていうかさ、すべて、能力高いよね。なんかほんとすごいなって思ってますけども。まあ、そんなね、安西千佳さん、ちょっとおすすめなんでね。まあ、これからもいろんな作品出ると思いますけど、でもその前にまずは、リコリスリコイル、錦木千里役を、ぜひ、ちょっとチェックしてほしいなと。3話ぐらいまで、まあ、2話かな。2話3話ぐらいまで見ると、いいと思うわ。1話でやめちゃうのはちょっともったいないと思うね。2話からオープニングとかも入ってくるし、エンディングとかも入ってくるし、オープニングの映像もね、すごくいいし、曲もいいし、ちょっとあとスタンドバイミーだっけ、あれのオマージュしてたりとかもね、あったりとか、まあ、いろいろあるんだけどさ。まあいいので、おすすめですと、いうお話でした。ね、で、安西千佳さんが、とてもいいのでおすすめですってお話。で、せっかくね、その声優美人ランキング。まあ、ちょっと今お話ししたんで、ね、千原みのりさん、ね、内田真彩さん、井口優香さん、そして、安西千佳さんと。ね、四天王はちょっと現れたわけなんですけど、じゃあ声優飛び越えて、最近好きな私、女性有名人誰なんだっていうと、意外とですね、えなこ。ここに来てえなこなんかいって話かもしんないけど、なんか一周二周三周回って今えなこが来てますね。ここ最近ずっとだけども。えなこ可愛いなぁと思うもんね。いや、昔も思ってたよ。昔もえなこ可愛いなとは思ってたけど、今ほど可愛いなとは思ってないもんね。なんかえなこいいなーって最近よく思ってますね。で、もう一人いいなーと思ってる女性がいて、誰かっていうとですね、鈴村愛理さんっていう人なんだけど、まあ、このラジオではたまーにね、ちょっと喋ったことあるかもしんないけども、鈴村愛理さんっていうね、有名な方がいらっしゃるんですよ。検索しましたか？まあ、知ってるよって人は知ってるし。ね、検索してみてください、一回ね。一回この、音声止めてもらって、ね、で、ちょっと検索だけしてもらってね、鈴村愛理さん。どんな人かなーって検索したときに、まあ、出てくるのはですね、まあ、セクシー女優なんですけども。セクシー女優で鈴村愛理さんって方いらっしゃるんですけども。いや、今いいんだよね。その昔の鈴村愛理さんは、ちょっと違うんだよ。何が違うかっていうと、なんか、まあ、垢抜けないって言ったらまたあれなんだけど、まあ、黒髪で、ショートだったね、結構ね。なんだけど、で、体もね、結構細いのよ。で、今の鈴村愛理さんは、髪の毛も伸びて、ちょっと髪の毛茶髪っぽくなりつつ、体も若干まだ全然細いんだけど、気持ちなんか、肉も少しついたのかなっていう、まあ、ついてないんだけど全然。細い方なんだけど、かなりね。なんだけど、 その細すぎた昔は、これが、うん、あの本当に華奢すぎたんだけど、普通の華奢な子に、ね、変わったかなっていう。で、鈴村愛理さん自体もうデビューして多分10年ぐらい経つと思うんだけど、だから昔よりも今の方が、あの俺は好きでさ、ね、女性は若ければいいってもんじゃないよね、やっぱね。もちろん今でも若いんだけど、20代後半なのかね、ちょっとわかんないんだけど、20代後半なのか30代入ったのかわかんないけども、まあ、鈴村愛理さんがね、今相当いい具合に、あの、完成されつつあるんでね。私はちょっと、えなこさん、鈴村愛理さん、そして安西千佳さんとね、あの、並べちゃいけない感じになる、なるかもしんない。でも、ねえ、あの、美人さんだから皆さん、いいなって。で、美人は見てやっぱりいいなと思うからね。で、そんなんで、ね、鈴村愛理さんでね、私今週、一休みの日なんですけどもね、まあ、家から出れないとね、なんかもう気だるくて家にいるしかないから、もうエロ動画見るしかねえと、休みの日一日で久しぶりに3回抜いたもんね、鈴村愛理さんで。40超えとるんだぜおっさんね、40超えたおっさん1日3回抜けるんだねと思って、全然いけますわ。鈴村愛理さんだったらいけるね。昔のだとね、そう、エロくないんだよ。なんかね、エロさを感じなかったんだけど、今の鈴村愛理さんはエロさを感じんだよね。だから体がやっぱり、その貧相っていう表現はあんま良くないかもしんないけど、昔はそういうのに近かったんだけど、今はね、あの、まあ、程よいよりは少し細いんだけど、でもその貧相っていうような体ではなくなってるってのもあるし、まあ、そもそも普通に年齢もいい年齢になってきてね、魅力的になってきたかななんていうのもあって、やっぱでもね、そういう作品とかにいっぱい出てればさ、でどんどんどんどん垢抜けていくわけだしね、魅力的にはなっていくのは当然なんだけどさ、まあ、そんなんで今週は鈴村愛理さんで3回抜いてるんで私ね、まあ、そんな感じなんですけどね。だから最近のね、あの、だからもうこういうこと言うとね、あれなんだけどさ、ね、やっぱパルナイト面食いだなお前って話になっちゃうんだけどさ、まあ、しょうがないよねそれはね。そりゃ面が良けりゃ良いほど良いよそれはね。それは当然の話だからさ。だからエナコリンもそうだし、鈴村愛理さんもそうだし、安西千佳さんもそうだしね。うん、やっぱ素敵だなって、女性はでもこんだけいるってことはね、あのいいことだよ。それは日常生活じゃ出会えるような人ではないですよ皆さんね。だけど画面越しにでも、まあ、そういう存在がいるっていうことがね、いいなって。だからなんか昔だったらさね、好きな女性芸能人誰とかって言われた時に、ガッキーかなーみたいな話になっちゃうじゃない。でも今後ね、これだけいろんななんか素敵な人を見つけた今ならば、そうですね、鈴村愛理さんですかね、セクシー女優じゃんみたいな。でもね、見た目、まあ、パッケージとかね見てもらったらわかるようにすごいね美人な人だからね、ありがたいよ本当に。その鈴村愛理さん、しかも現役だしね今ね、まだね、鈴村愛理さんが現役でいてくれるってことはすごくいいよね、ありがたい。そんなわけでね、鈴村愛理さんでね、3回抜いた男がね、なんかペラペラ喋っておりますけども、あと今週何があったかなんて話なんですが、今週他はですね、今日かな、今日ニュースでやってましたけど、マクドナルド衝撃でしたね。緑の肉とかそういうんじゃないですよ。マクドナルドがですね、 今年2回目の値上げをするっていうね、ニュースが流れまして。いや、良くないなぁと思って。まあもちろんしょうがないんだよ。ね、物価上がっちゃってるわけだからさ。それマックも上げざるを得ないのかもしんないけど、でも今年1回上げてんのよ、値上げ。ハンバーガーも100円だったのが130円になってんのよ、1回。これが、今度9月30日から、ハンバーガーがなんと、150円だって。上げすぎでしょうと。チーズバーガーも、この間130円だったよね。今160円。次回、180円だって。いやー、上がりすぎでしょうよと。ねえ。もう、止まんないよね。だって俺たちみたいなおじさんたちはね、昔ハンバーガーもっと安い時期があったのよ。俺が二十歳ぐらいの時で、21とか22の頃、一人暮らし始めた頃に、ハンバーガーって、めっちゃ値下がりしたの、一回。それまでは多分100円とか120円とかだったと思うんだけど、一回めっちゃ値下げして、ハンバーガー59円って時期があったんだよね。ハンバーガー59円祭り来たーっつって、で、大量に買い込んで冷凍してるやつがいたもんね。あの時期ね。そのぐらいハンバーガー安かったのよ。しかもなんか、注文してから1分以内とかで提供できなかったらなんか、無料とかね、なんかよくわかんないキャンペーンやってたりとかして。あの人がやってたんだよね、あのグレーとワオの人がね、社長で。いろんな戦略やってたんだけど、まあそういうわけわかんないことやってたからね、大変なことになっちゃったのもあるんだけど、一回ね、マクドナルドは。でも、そのまあ、ね、記憶に新しいんですよ。まあ20年も経つけどね、59円だったの。ね、20年前は、一時ね、ハンバーガー。それが150円だって。もう、やばいよね。90円値上がりしちゃってんのよ。90円って、ハンバーガーが90円って、ねえ、ちょっと異常だよね。まあ一番安いところから考えたらまたそんなんでもないかも、なんかそれはちょっとね、行き過ぎな考えかもしんないけど、つっても、1年前でもいいよ。1年前はハンバーガー100円だったんだよ。それが、今度の9月30日で150円だよ。1.5 倍。ハンバーガーなんて安いのがね、売りの、で、リーズナブルで美味しい。まあ、牛丼と一緒よね、安い早いうまいっていうファーストフードなんだからさ。それがね、まあちょっと 1.5 倍の金額になってしまうってのはなかなかだなと思って。私も毎日ね、マクドナルド行ってますから、お昼。で、ハンバーガーも食べますよ、最近ね。最近ちょっと俺、カスタマイズしてんだよね、ハンバーガー。ハンバーガーって少しカスタマイズできてさ、その、抜きたい調味料とかね、選べんのよ。俺あんまりケチャップ好きじゃないのよ。で、ハンバーガーって結構、ハンバーグ、パティね。うん、いわゆる。パティに結構塩コショウを振られてるから、意外と味があったりすんだよね。だケチャップ正直いらなくて俺。もっと少なくてもいいなと思ったんだけど、ケチャップなしっての選べんのよ。カスタマイズで。で、それを最近ちょっと使って、ケチャップなしの、普通のそのペッパー、ソルト&ペッパーの味の、あとマスタードね。の味のハンバーガーをね、食していることが多いかなと思って。でもそれもね、値上がりしちゃうわけですからね。ちょっと悲しいなぁなんて思って。まあ、あとね、ビッグマックとかもね、値上がりしちゃうからね。多分今390円ぐらいでしょ？それは410円ぐらいになるとかね、話でさ。まあね、なんかよく経済とかで言われるの、ビッグマック指数みたいなの言われるもんね。世界で。ねえ、ここの国はビッグマックがいくらみたいな。それで経済のね、今のそういう状況を測るみたいなのあるけど。 やっぱ物価高になるとビッグマックの金額上がるからね。やっぱビッグマック指数、ね、まああるんだなぁと思って。でも日本で、まあ値上がりしてね、ビッグマック410円とかだけど、世界で見たらさ、ビッグマックなんてね、めっちゃ高いところだと高いわけだからね。まあでもその分、お給料も高いんだよね、そういう国はね。だからお給料が変わらないのに、物価が上がっちゃうっていうこの状況は、あんまよろしくないと。他のところはね、物価が高くなりつつ、お給料も高くなってるからね。アメリカとかさ。だからまだいいかもしんないけど。日本はね、お給料、上がんないもんね。なかなかね。まあ、でもそれでも十分改善してきたと思うけどさ、最低賃金とかあるわけじゃない。ねえ、まあ、アルバイトとかだってさ、昔だったら時給がね、ほんと、600円台とかあったもんね。俺、高校生の頃600円台だった気するわ。下手したら670円とか80円だってな気がするんだけど、違ったかなぁ。コンビニバイトね。セイコーマート。680円とか、そんな安くないか。でもそんなもんだった気すんだよな、昔な。680円だとしたらだよ、もし。やばいよね。今考えると。800円とまでは言わないけど、700円台であってほしいよね。600円は考え違いかな。さすがにそんな安くなかったかな、高校生だとしても。まあ、お金もらってるけどね、そうやってね。でもさ、ただ働きだよね、ある意味ね。600円台は。さすがに違ったかな。うん、思い違いだな、多分な。700円台だったな。730円とかそんなもんだろうな。うん、で、あってほしい。25年前。ね、どうだったんでしょうかね。でも今それがさ、最低賃金が1000円とかなってるわけでしょ。そしたらほんとね、アルバイトでも別に食ってはいけるからね、生活はしていけるからね、1000円もらえればね、8時間で8000円でしょ。で、22日働けばさ、ね、17万6000円だからね、なんかいろんな税金とか払ってもね、まあまあ生活はしていけるでしょって話なんで、そういう点ではね、まあ環境、そんなね、大きくはお給料上がるわけではないけども、最低ラインはじわりじわりと上がってきてるなっていうところあるよね。まあまあそれはね、それでありがたいなと思うんですけどもね。まあそんなんでちょっとマックがちょっと値上がりしてしまったんでね、悲しいなーんて。私お昼ね、毎日ほんとにマックですから、これから死活問題よ本当に。まあ何食べたらいいんだろう。だからマックじゃない、マックはでも行かざるを得ないからな。やっぱシャカシャカチキンとかさ、値上がりしないね、ものもあるっぽいんでね、値上がりしないものをね、やっぱ食べていくしかないかな。だから選べばいいのよ。値上がりしちゃって、で、それを変わらず買ったりとかしてるから、苦しくなるわけじゃん。ね、お給料変わってないのに高いものがね、出てきちゃって高いのを買わざるを得なくなってるから、きついわけであって。でも値段変わってないものも中にはあるわけよ。したらそれを食べればいいじゃない。って思うのよね。だからシャカシャカチキンが値上がりしてなかったら、ね、シャカシャカチキン食べるし。ねえ、ほんとそんな感じだよね。あと昔ってさ、フィレオフィッシュってさ、200円とかで売ってたよね。もしかしてキャンペーンとかだったんかもしんないけど、200円で売ってたよね。今フィレオフィッシュってめっちゃ高くない？350円ぐらいするでしょ。あんなのって言ったらまたあれだけどね、すげえ食べたくなるときあんじゃん、無性に。でも、たっけんだよなーと思って。ね、魚の、フライ、挟んだだけのものでさ、セブンイレブンでさ、すごい似たような商品あるんだよね。 フィッシュフライサンドみたいなさ、売ってっけど、あれ、180円ぐらいなんだよね。いいじゃんね、それ200円足した状態でね、200円で、20円足してね、200円で、それで、マックで売ってくれればね、フィレオフィッシュね、いいなぁと思うんだけど。まあ、あれもな、輸入品だもんな。もうしょうがないんだよね。輸入品は全部、今値上がりと、いうことでございますな。残念。ね。国内生産にしないとな。ちょっと難しいのかもしれませんね。物価高。まあね、為替とかがね、絡んじゃってると、どうしてもって、話ではあるんでしょうけども。まあ今後ね、他にもね、日々使ってるものとかもね、値上げされていくって考えるとね、またいろいろと選んでいかないといけないななんて思ったりはしますけどもね。まあ選べば大丈夫。ね、まだまだ、すべてがね、値上げってわけではないのでね。うまくやっていきましょうっていうお話なんですけども。じゃあそんな感じの今週なんですが、まあ動けない動けないと言いつつ、唯一動いたことがあります。表にね、出たことがあります今週。なんで表に出たんだいっていうと、ラーメン。またってね。ラーメンの時だけは動けるみたいなね、ところあるんですけど、また家系ラーメンなんですけどね、これ別に釣りの帰りとかじゃなくて、普通に、一人でね、ラーメン食べに行ったんですけど、家系ラーメンで有名なお店、王道屋って皆さんご存知ですか？まあ、もともとは吉村屋っていうね、その、家系ラーメンの総本山があるんだけど、そこから派生して派生しての、まあ、王道屋っていうお店があるんだけど、まあ、派生したって表現もまた正しいかどうかちょっとわかんないんだけど、まあまあ、まあ、広がっていってね、王道屋ってものができたんだけど、で、この王道屋って、なんか結構ね、パンチがあるって言われてんだよね。味にパンチがあるっつって。パンチってなんだって話なんだけど、まあ、多分、しょっぱいっていう言葉を、パンチがあるっていう言い方に変えてるんだと思うんだけど、まあ、ちょっとしょっぱめな家系ラーメンなのよ。まあ、しょっぱうまいっていうかな。もので、で、俺、先週かな？神奈川にある、タガミヤっていうね、ラーメン屋友達と行った時に、友達が、しょっぱいと。タガミヤのラーメンはしょっぱいと。味のベースはうまいんだけど、ただやっぱりしょっぱいと。で、そのしょっぱさを、分かって、っていないパルさんはちょっと今味覚やばいかもしれんよという話が出たんで、じゃあ今こそそのね、しょっぱさが今よくわかんない状態なんであれば、そのね、本当にもうしょっぱいの代名詞と言われている王道屋、ここに今行ったらどう感じるんだろうかというふうにちょっと思いまして、で、ちょっと遠いんだけどね。柏と、砦にあるんだけどね。王道屋って。まあ、ちょっとでも近い方がいいかなと思って、一応柏の方の、王道屋の方に、行ってみようと。まあ、しょっぱさランクは変わんないと思うよ。砦も柏もね。で、行ったわけ。で、別に、ね、時間がね、15時30分ぐらいかなについて、まあ、午後の部が始まるタイミングだったんだけど、ちょうどその時に並べてさ、3番目とか4番目ぐらい並べて、だからもうね、午後の部オープンした時にね、1巡目で入れたんだけど、で入るじゃん。でいつも通り、私ここ最近ね、チャーシュー麺中盛り、まあ、頼むわけですよ。まあ、あとは似たような感じのね、ラーメンが中盛りだったらチャーシューでトッピングとかね、まあなんかそういう感じで結局完成されるのはチャーシュー麺中盛りなんだけど、で、まあ今回もね、その ものを頼みまして。で、数分待つとね、ラーメン出てくるわけよ。うまそうなラーメンがさ。でも、ね、しょっぱいんでしょって思いながらね。で、見てるわけ。で、いいのよ、すごく。パッと見はね、すごく良くて、うまそうなラーメンだなぁと思って。しょっぱいんだろうなぁなんて思って。スープすするわけ。別にしょっぱくないのよ。そこそこ。まあ、しょっぱめなのかもしれないななんて思ったけども、別にしょっぱいと感じるわけでもないね、言うほどね。じゃ、麺がしょっぱいのかなと思って。麺って、塩辛いところと塩辛くないところがあるわけよ。ちゃんと、その麺茹での時にね、ちゃんとその、うまく茹でれば、麺の塩っぽさが取れるんだけど、あんまりその、茹でる時にね、混ぜなかったりとかすると、あの、塩っぽさが取れなかったりするんだよね。だから、この王道屋のね、パンチがある、しょっぺーのは、麺の方なのかなと思って。麺すするわけ。しょっぱくないんだよね、別に。あれ?と思って。麺もスープもあんましょっぱくねえぞ、と思って。で、これ食べ進んでいくとわかるやつか、と思って。食べ進めるんだけど。しょっぱくないんだよね、別に。おかしいなぁ、と思って。そんなことある?と思って。本当にしょっぱいはずなんだよ。王道屋、食べたことある人いたら、わかると思うんだけど、多分結構しょっぱめなんだよね、ラーメンは。そんなんでもないなぁ、なんて思って。食べ進めていくうちに、全部食べ終わっちゃって。まあ、そんなことね、言って食べてたら、この、スープもね、少しね、名残惜しくなっちゃって。スープも飲み始めちゃって。別にね、缶飲みたいにしませんよ。ね、スープを全部飲むようなことはしませんけども、最後ね、麺とかなくなっちゃって、名残惜しくて。スープとかすすっちゃってさ、少しさ。しょっぱくないんで、別に。で、ごちそうさまでした。終わったんだけど。まあ、味の点から言うと、正直俺は前回行ったタガミヤの方が好き。王道屋は、美味しかったは美味しかったけど、うなりはしなかったね。うん。だから、まあまあ、まあまあな感じ。だったけど、まあそもそもそういうまあまあとかうんぬんの前に、しょっぱくなかった。で、別にね、なんかしょっぱくしないでくださいとも言ってないしね。そのカスタムっていうかね、その、どういう注文しますかって時には、麺固めでってしか言ってないしさ。油多めとかも言ってないからね、なんかマイルドになってしょっぱみが抜けたとかっていうのもないし。ただただ、俺の舌が、ね、バカになってるのか、何なのかって話なんだけど。でも、しょっぱいラーメン俺食った時って、唇がヒリヒリすんのよ。食べ終わった後に。でもそれがないのよ。前回のタガミヤもそうだし、今回の王道屋も。だから、ね、舌がおかしいんだったらさ、わかるよまだ。でも唇がヒリヒリするしないってさ、それも、どうにもならない話じゃない。その味覚がうんぬんじゃなくてさ、その外的なものじゃない?唇がヒリヒリしちゃって痛いって。まあ、どんだけしょっぱいの食ってんだよって話だけど、その時はね。でも、あの、カンニアとかね、うん、は食べた後唇が痛くなるんだよ、少ししょっぱくて。だから、まあ、ね、唇がじゃあ、痛くなければしょっぱくねえんかいって話になるんだけど。でもまあまあなんか、そこまでしょっぱさを感じなかったなーって思って。もしかしたら、ちょっと味覚がね、ラーメン食いすぎで、おかしくなっちゃってんかもしんないんだけど、でも別に、普通の食事するときはしょっぱいのはしょっぱいってわかるし、うーんって思うんだよね。俺、 正直そんなに味覚悪い方じゃないと思ってんのよ、自分の中では。それだけにちょっとショックもあるんだよね。なんか舌バカになっちゃったのかなーなんて思うんだけど、でもそうでもないと思うんだよなって思いたいのもあるんだけどね。でもさすがにこの王道屋っていうしょっぱさのね、代名詞とも言える店のラーメンがしょっぱくないって感じてる時点で、ちょっと怪しいっちゃ怪しいよねっていうのは思うんだけど。でも他のもの食べて別にね、しょっぱいものはしょっぱいってわかるしさ。だから何なんだろうなと思って。ラーメンに特化した状態なのかな、しょっぱさがわかんなくなってくるのは。しょっぱいところはしょっぱいんだけどな、わかんないんだけどね。ただ、うん、若干、そのね、疑いがね、出てきてるかなっていう。だから、病院私味覚障害ですかつってね。病院行くべきなのかどうかって話なんだけどさ。でもまあ王道屋、まあ行けてよかったよね。なんかずっと行きたいなと思ってたけど行けなかったんで、まあこういうねタイミングでちょっと行けてよかったななんて思っておりますけどもね。まあそんなね家系ラーメンのお話でございますけどもね。なんか家系ラーメンの話してたらねお腹空いてきちゃったな。ラジオやってるとさカロリーめっちゃ消費すんのよ。でラジオ終わった後ってめっちゃお腹空くのよ。まあそれはそうなんだよね。前説で1時間ね普通に一人でずーっとまあがっつり喋って、で本編このポッドキャストの公開収録でさ、まあ、2時間なり喋ってさ、で下手したらね前説2時間ぐらい喋ってる時もあるから4時間ぐらいねぶっ通して喋ったりするんだよね。そりゃ腹減るよ。でこんな時にさ家系ラーメン食ったらめっちゃうまいよ。そりゃ鶏油の浮いたねあの海に飛び込みたいもの今最高だろうなと思ってね。いや本当にうまそう。想像しただけでねお腹空いてきますけどもね。まあそんな、ね、家系ラーメンね明日明後日ね連休なんでねどっちか行こうかなってちょっと思っちゃいますけどもね。週末はね結局婚活パーティーあるからさ、だから家系ラーメンさすがに食べてからも行けないじゃない。婚活パーティー終わった後に行けばいいんか家系ラーメンね。まあそれも一つなんですけどもね。まあちょっと今週は一回ぐらいねまた家系食いたいなと思ってますけども、まあそんな感じの最近でございましてですね。でまあ明日明後日ね休みって話なんだけど、もともとは水曜日休みなのよ。だから明日はね休みじゃないの本当は。でも月に一回まあ好きな日お休みできんのよねうちの職場って。でじゃあちょっとこの火曜日のね9月の27日の日にちょっとお休みを取ろうかななんて思って取ったんだけど、なんで撮ったかっていうと、まあこれ来週話すかどうかもわかんないからね、サクッと言いますけど、安倍元総理のさ、国葬があるんだよね、明日。で、それ、行くタイミングがあれば行きたいなと思ってて、それで休み取ったのよ。この政治ちょっと絡むような話はね、好き嫌いあると思うんでね。で、安倍元総理のことをね、どう思ってるかなんていう人もね、いろんな人いると思うんでね。まあ、あんま言えないですけども、まあ、でも私は言っちゃいますけども、ね、安倍元総理の、その、まあ、国葬に参加したいなと思って、一般参加して、まあ、一般献花っていうのかな、ね、献花台の方、にお花をね、ちょっと持っていきたいなと思っているんですよ。だから明日10時からかなやるらしいんで、まあ、ちょっとね早めに起きてね行こうかなと思ってるんですけど、ただやるところはね日本武道館の横の辺のなんかまた違うところなんとか公園みたいなところでやるらしいんだけどさ。 一般の方はね。一般じゃないのは武道館でやるっぽいんだけど。でも結構並ぶんだろうなーと思ってね。で、どんな格好で行くのがいいんだろうと思ってさ。まあ、その辺もちょっとね、わかんないんだよね。ほんと私服で行く人もいるっぽいのよ、中には。普通に、ね、お花だけを渡しに行くっていう形でさ。そんなね、きらびやかな格好だったりとかね。そのなんかカラフルな格好で行くってわけじゃなくて、普通の格好だったら、私服でもいいみたいな感じらしいんだけど、でもそういうわけにもいかないしなと思って。でも喪服とかっていうのも、まあ一応持ってないし、あと、それは重すぎるかなと思うから、まあ普通の黒い、ブラックのスーツ。で、まあ仕事の途中で、ね、喧嘩しに来ましたみたいな感じの体で、行くぐらいがいいのかななんて思って。だから、ネクタイもね、本当は真っ黒のネクタイだったりとか、するべきなのかね。数珠とかを持っていくべきなのかちょっとわかんないんだけど。でもお葬式ってわけでもないからさ。お花をね、渡しに行くだけだったから、そこまでしなくてもいいのかなと思って。だからまあ普通の黒いスーツでネクタイはもうほんと普通のネクタイとかでもいいのかなって。ちょっと思ってはいるんですけど。ただ、お花は必要なんだよね。でもお花って買ったことなかなかないから、どこで、そういうね、国葬用のお花を買うんだ、みたいな、ところなんだけど、それはよくわかんねえなと思って。だから、明日、国葬行くにあたって、10時に、まあ、多分、九段下の方だよね。なんかまた違うんだよな。半蔵門線の、なんとかって、ちょっと駅があるんだけど、そっから行くらしいんだけど、で、そこで手荷物検査とかされて、で、列に並んで、みたいなことらしいんだけど。だから、そこに行くまでの間に、お花をゲットしないといけないんだよね。どこでゲットすりゃいいんだろうと思って。10時から始まるってことはさ、まあ、8時とか9時ぐらいに空いてるね、お花屋さんがないといけないわけじゃない。あんのかなと、でもなんか、うちの近くにお花屋さんが一箇所あった気はするんだよね。で、そこが何時からやってるのかちょっとわかんないんだけど、確かあった気するし、まあ安倍総理のね、まあ家の近くっちゃ近くなんでうちもね、そうするとまあお花屋さんもそういう日だよなって思って早めに店開けててくれたりとかもあるのかなと思って、ちょっとね、だからお花屋さんわかんないよね。青山フラワーマーケットで買うわけにもいかないでしょ。ブーケになっちゃうもんね、多分ね。そういうんじゃねえしっていうねところだからさ、普通の国葬用のねお花をくださいっつって、なんかかなりシンプルな感じです。なんかね、白っぽいそのお花が3輪とかぐらいがちょうどいいっぽいね。奇数の数字の本数がいいらしいんで。1本、3本、5本ぐらいがいいらしいんだけど、5本はちょっとね、大きいと思うし、まあ、移動してる時もね、あの人なんかお花持ってる場合になっちゃうから。だからまあ、1輪だとね、またそれはそれで、ちょっと寂しいものもあるから、3輪ぐらいのね、やつをちょっと買っていこうかな、思ってますけどもね。まあ、いけるかどうかわかりませんけどもね。起きれるかどうかもわからんし。まあ、そのために一応ね、国葬の日だなぁなんて思って、1ヶ月ぐらい前にね、お休み取ったんで、ちょっと行ってこようかなって思ってますけどもね。まあ、なんかで、今日ヤフーニュースに載ってたけどさ、その、安倍元総理の、そのね、デジタル献花っていうのがあるらしくて、で、専用のサイトがあるんだけど、そこでデジタル献花、まあどういうことかっていうと、まあなんかそういうデジタルの状態で、だからもう安倍総理の への思いとか、そういうのを、まあ、ホームページ上に載せられますよっていうね、みんなで。で、コメントを入れたりとかね、できますよっていうのがあって、で、さっきって言っても、まあ、今日の夜かな、夕方夜ぐらいに、そのニュース出てて、で、その時点でデジタル献花は、15万件ぐらい来てたらしいんだよね。でも俺正直知らなかったんですよ、デジタル献花ってのがあるってことは。で、知らない中で15万件もうすでに集まってるってすごいなと思って。で、さっきアクセスしたら、なんか多分アクセス集中しすぎてんだろうね、何人がね、喧嘩しましたみたいないう表示がもう出てこなくて、ゼロ人のままなんだけど、だからちょっと今アクセス集中してしちゃってるのかもしんないんだけど、まあ、そこにもね、私もね、なんか言葉をちょっと一つ添えて、あとは実際にもね、添えに行こうかななんて思ってますけどもね。まあ、そんな、まあね、元安倍総理じゃない、安倍元総理がね、やっぱりちょっとショッキングだったよね、今になっても思うけど、ちょっとね、ショッキングな、別に安倍さんのことが好きとか嫌いとか別として、あれだけね、長い間やっぱりさ、日本を支え、まあわかんないよ、人によってはね、安倍さんのことそういう風に思ってない人もいるかもしれないけど、それでもやっぱり尽力してくれた人でさ、で長い間ね総理大臣やって、でこれからだったんだよね、これから昭恵夫人と一緒に、例えば好きだったね、その旅行行ったりとか、そういうのはできるようにななってちょうど1年になったぐらいなんだよね、確かね、総理大臣辞めて1年ぐらい経ってさ、ようやくここからもちろん政治もねやりつつだけど、旅行行ったりとか、これまでできなかったこととかをね、昭恵夫人と一緒にやっていこうっていう、そういう段階でさ、しかもね、ああいうちょっと自作の銃とかでみたいなさ、なかなかないよね、そんなことはね。ショッキングだったなーってのは未だにやっぱり思いますから。だから、まあ、ちょっと明日、ちょっと怖いけどね、少しね、そういうテロとかさ、そういうのがもしかしたらあったらなー、ちょっと怖いなーって思っちゃうけども、でもちょっと行ってこようかなーと思ってます。まあ、もし、ね、来週、まあ、行った時のね、状況とかもね、お話できるんであればね、ちょっとしようかなと思いますけども、一応今の状況はそんな感じ。なのでね、まあ、直接国葬をね行かないよって人いたらさ、そのデジタル献花ってのあるからさ、調べるとねすぐ出てくると思うんでね、まあ、そこでちょっと安倍総理ね、ちょっとなんか忍ぶというかね、明日ね国葬やってる裏でね、そういう風なことをするっていうのもね、一つまあありなのかななんて思いますんで、まあ、そんなお話でございましたけどもね。じゃあ、あとはですね、他のお話、今週、何したかね、ウーバーイーツを久しぶりに頼んだかな。ただただウーバーイーツ頼んだだけじゃないんだけど、もちろんね、家から出るのもめんどくせえなとかいろいろあったけど、ね、体も動かないし。ただ、ウーバーイーツのお得なクーポンみたいなのがあって、たまたま来たのよ。まあ、みんなにもたまに来るかもしんないけど、2000円以上買ったら、1200円引きっていうクーポンが来て、ちょっと使いたいじゃん。ね、2000円払いたくはないけど、でも1200円引きで800円とかね。まあ、それにプラスしてなんか税金とか入ったりとかして、まあ、1000円くらいだけど、まあ、言ったら2000円のものが1000円でも食べられるって考えたらいいじゃない。だからちょっとUber Eats久しぶりに頼んでみようかなと思って。 で、今週、うなぎを食べて、ね、2000円のうなぎを食べて、ね、もう、2000円だけど、1200円引きで食べたんでね、まあ、1000円ぐらいなんだけど。で、うなぎ食べたりとか、あと、ね、久しぶりに食べたな、究極のブロッコリーと鶏胸肉、まあ、食べましたね。まあ、でも、ウーバーイーツ、いいけど、やっぱ高いよね。うん、この割引のクーポンなかったらやっぱ頼まないなーって思うけど。ね、やっぱ高いよね。だったら、って思うけど、マック行っても今ね、だったらマック自分で歩いていくけどって思ったけど、いやマックも値上がりしとるぞと思ってね。じゃあもう八方塞がりだからやっぱ米炊くしかねえなと思ってね。まあ米をね、炊き続けるしかないんですけどもね、私はね。で、太っちゃうっていうね、このパターンですけど。まあそんな感じで、ウーバーイーツ久しぶりに頼んだなーみたいな話だったりとか、あと今週あった話はあれだね。メイウェザーだね。本当にもうここ最近の話しかしてないけどもね、昨日の話だね。メイウェザー対朝倉未来。俺、試合見てないんだけどさ、仕事中だったしさ。ちょっと、動画とか見てないんだけど、その、ね、試合はね、朝倉未来くん負けてしまったということでね。まあ、それは、まあ、残念ではあるけども、でも、もうちょっとね、最強の日本人とかじゃないと、まあ、メイウェザーにはね、ちょっとどうにもならんよなと思うんだけどさ。でも、そんなメイウェザー対朝倉未来戦以上に、ちょっと気になる話は、そのメイウェザーへの花束を贈呈するってなった時の、ごぼうの塔の奥野さん。あの人がやらかしちゃったよねって話でさ。普通に、この、ごぼうの塔ってね、こないだの、選挙、参議院選挙で、ごぼうの党ってのができたんだよね。政党が。で、そこの代表が奥野さんっていう人で、で、この人はいろんな会社経営しててお金もすごい持ってる人なんだけど、で、今回の来陣の時に、メイウェザーへ花束が贈呈できる権利みたいなのを、多分奥野さんが、オークション形式でお金を積んで買ったっぽいんだよね、その権利を。これちょっと詳しくわかんないです。多分そんな感じというふうに俺は聞いてる。で、まあ、結局奥野さんが競り落としてその権利を手にしましたと。で、じゃあ実際メイウェザーにね、試合前に花束贈呈をしますと。で、行ったらその奥野さんが花束をメイウェザーに渡す直前に、床に放り投げるというね。放り投げるっていうか、まあ、放り投げてたよね。うん。っていう行為をして、メイウェザーも普通に受け取る感じでね、いたのに、なんかポンって捨てられて、なんか、悲しかったよね、なんかね。同じ日本人として。いや、もちろん、ね、相手だからさ、その、朝倉未来くん側と考えれば、敵だからね、メイウェザーは。わかるけど、でも、良くないよね、そういうのはね。スポーツマンシップっていうものでもないけどさ、格闘技だからね。でもさ、やっぱなんか、敬意をね、表してさ、お互い、ベストな状態でね、戦ってほしいじゃない。それでベストバウトが見れればいいわけだからさ。でもなんかね、と思って。ごぼうの塔の奥野さん。ね、ちょっと今回はちょっとやってしまったなと思って。俺もね、この間のその選挙の時ね、NHK 党に入れるかね、ごぼうの塔に入れるか迷ったぐらいの人間ですから。もうそんな、だからもう裏切られた感じもあるよね、ある程度ね。もう少し、なんか、ね、違うやり方あったんじゃないかなと思いますけどもね。 まあ、そんな、ね、ごぼうの塔の奥野さんにはちょっと、ね、まあ、やってしまったな、みたいなね、ところでございましたね。で、あとは最近気になるのは、野球かな。野球見てるわけじゃないんだけどね、野球、なんかやっぱしね、シーズン終盤に差し掛かって、ね、いろんな記録ラッシュが出てるじゃない。それ見てるとね、なんかね、少し元気になるんだよね。だから大谷翔平くんとかね、ピッチャーで14勝してるでしょ。14勝して203奪三振してんだ、今ね。もうこの時点で、一投手としてとんでもない記録出してんのに、で、あと9回ぐらいでしょ？ 9 回ぐらいやったら規定投球数に達するとかさ。だもう、ちょっとよくわかんない次元で戦ってんだけど。なのに、ホームラン34本打ってて、打点が93なんだよね。わけがわかんないんだよね。で、打点もあと7点取ったら100打点超えるんだよね。もうわけわかんないんだよね。これ、大谷くん、もしこのままいったら、下手したら15勝して、ホームラン35本とか打って、打点100点とかいって、何なんだっていうね。一人二役にも程があるっていうね、本当にわけわかんない成績を今回残しそうだけどさ。そういうニュースを見るのもね、すごい楽しいしさ。あと、ダルビッシュ有、ね。ダルビッシュ選手の方も、10年ぶりにね、勝ち星16勝、上げたということでね、これもすごいなぁと思って。でね、日本は日本でホームランバッターでね、村上くん、ね、村上様がさ、55本打ってるわけでしょ？ほんと記録ずくめだよね。いや、すごいよ、ほんとに。なんかそういうニュースをね、やっぱ日々見るとさ、野球ね、なんか野球離れではないけども、なんかね、いろんなスポーツ出てきてさ、野球の人気がね少し落ちちゃったとかってもなんか昔あったけど、全然ね、すごいよね、やっぱ野球もね、気になっちゃうもんね。今日みんなどうだったんだろうなーつってね。大谷くんがさ、だダルビッシュとかだったらさ、ね、普通に登板の間隔ってあるわけじゃん。何日休んでとかさ、一週間に一回ぐらいしか寝てなかったりするわけじゃない。でもさ、大谷くんってさ、その試合がない時以外毎日出てるじゃない。投手も出てればさ、DH で出てさ、だから毎日すごいよね。毎日なんか新しい記録が出てさ、まあ、記録つってのもね、ちょっとあれなんだけど、でもやっぱりすげえなーと思って。なんか元気ねえなーなんて思っても、大谷くんしてるけど、もうね、20代後半なんだよね。言っても。そろそろ30で差し掛かってるわけだよね。アラサーなんだよ、もう大谷くんもすでに。時代の流れは早いねって、ちょっと思ったりもしますけどもね。27とか28とかでしょ、今大谷くん。27ぐらいかね。結構ね、もういい、お兄ちゃんになってきてるからね。まあ、ちょっと頑張ってね、欲しいなと思って。今、ね、一番、そのね、まあ、手術、まあ、そのダルビッシュも、大谷くんも、ちゃんとね、手術してんだよね、肘の手術ね。トミー・ジョンだっけね、手術みたいなやってるもんね。それでこれ復活してんの、またそれもすごいよね、と思って。まあ、そんなね、お話でございましたけどもね。まあ、なんか、ね、細かいお話をね、パラパラパラパラとしましたけど、最後に一個。結構前に話した話なんだけど、ちょっと前か。スリーコインズっていう300円ショップで売ってる、スケルトン電子メモパッドってね、のが、ちょっと良さそうだぞ、なんて話したんだけど、何がいいかっていうと、普通の電子メモパッドは、なんて言ったら普通の黒い板とかにね、文字書いてって感じなんだけど、このスケルトン電子メモパッドは、スケルトンなのよ。その板が、 透けてんだよね。ちょっと半透明なのよ。だから、例えば漫画とかの上に、そのメモパッドを乗せて、で、トレースすることができるんだよ。模写することができるのよ。だからこれはいいなぁと思ってさ。で、買いに行ったんだけど、結局全然売ってなくて、そういうフリマアプリでね、私手に入れたんですけど、で、それがね、うちに来たの。で、早速ね、品物を取り出して、で、なんか、漫画とかね、の上に載せて書こうとしたんだけど、ちょっとね、そのスケルトン具合がね、微妙っちゃ微妙で、ちょっと暗いんだよね。その、スケルトンが本当の透明の透明だったらトレースとかしやすいんだけど、グレーがかってんのよ結構。だからね、ちょっとね、トレースしようとすると、その漫画の線とかって黒いじゃない。で、その板は半透明のグレーなわけよ。それ乗せると結構結構ね、線が見にくいんだよね。下の線が。漫画の線がね。だからちょっとトレースしにくいなぁと思って。っていう話。うん。だ、結果、ちょっと使わなくなるかもね。うん。もしかしたら。ちょっと一回二回で、ね、使っただけでね。もう、使ってないんですけども。でもまあ電子メモパッド自体はねいいよ。お絵かきとかしてね、ですぐに消せるから、だからなんか絵の練習とかねするにあたって、まあ今はねそうじゃなくてもタブレットとかで、ね、できるんだろうけども、でもまあまあ面白いねアイテムではあったなと。まあ、そんなお話。だから、トレースの練習したいななんて思ってる人もしいたら、ちょっとやりづらいかもしんない。うん。グレーがかってるから。っていう話。うん、でございました。じゃあ、そんなところでですね、今日この辺で終わりにしていきたいと思うんですけども、ですいません。お便りとかもね、いただいていたんだけども、ちょっと、おしゃべりに夢中でお便り読めなかったんで、来週ね、このお便り読ませていただきたいと思います。すいません。ね。いろいろいただきまして。ちょっとね、来週はどんなお話になるかわかりませんからね。ちょっとお便りの方もね、ストックさせていただきまして、来週にね、備えさせていただきたいと思います。来週は、こちらですね。10月の3日、月曜日。またね、22時から、放送しますけども、22時からはツイキャスで、毎節の方ね、30分1時間させていただきまして、その後に YouTube ライブの方でね、生配信の方、ね、やっていきたいと思いますんでね、ポッドキャストの公開生収録やっていきたいと思いますんで、そこでね、第720回のスペシャルウィークをやっていきたいと思っております。まあ、ちょっとどんな話になるかわかりませんけどもね、まあ、何にもなかったとしても、まあ、婚活パーティーには行くので、その話はね、出てくるかなと思いますんでね。まあ、ご期待いただいて。もしかしたら、隣にね、婚活パーティー知り合った人はね、いるかもしんないですから。ね、今日は遊びに来てくれてますってなるかもしんないからね、スペシャルウィークだからっつって。いや、そんなスペシャルウィークはやだなぁ。ねえ、どんな話すんだいって話だからね。まあ、そんな感じですけどもね。まあまあ、よかったら、来週もね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあ、そんな感じでね、今日も、ま、いろいろとお話ししましたけどもね。まあ、気がつけば結局、2時間ぐらい、お話ししておりましたんでね。ね、今日は、ちょっと短い時間でね、お話終わっちゃうかなと思ったんだけど。意外とまだね、お便りもね、読めてないっていうね、状況でしたから。ね、ちょっと来週ね、お便り読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。で、そんなわけで、ね、今日はこの辺で終わりにしていきたいと思います。今日もね、長い間、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。 それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。